これより株式会社日立製作所サービスプロデュース統括本部村上さん、クラウドサービス事業部木下さんにお話を伺いたいと思います。
はい、まずは村上さん、
はい、
お願いします。
よろしくお願いいたします。
お話を伺うのは指静脈認証のシステムということなんですけれども、はい、ちょっと私たちが聞き慣れないというか、はい、耳慣れないんですけども、はい、指静脈と指紋というのはどう違うんですか。
はい、はい、今まで生体認証というのは指紋が多かったんですけども、はい、指静脈というのは、はい、皮膚の中に入っている血管を見て本人を識別するという技術です。はい、で、まあ、ちょっと今書いてみたんですけど、このちょうど第一関節あたりの皮膚の血管を見ております。
はいはい、血管を見てるんですね。はい、指紋じゃなくて
血管を見てます。はい、
それだけセキュリティあるいはログインの時の個人認証がより正確になるということですね。
はい、そうですね。
これ用途としては、まあ、我々ね、ATM なんかでは一番使いますが、
はい、
他はどういうシーンですかね。
はい、これまでですね、指静脈は入退室装置、ドアのセキュリティですとか、こちらにございますような、PC サーバーのシステム管理者の管理、
なるほどなるほど、
それにポスレジスター、
そうか、
そういった電子カルテとかですね、そういうスタッフ部門でよく使われておりました。
ははは、はい、ポスレジスターというのはどうで使うんですか。
お金を扱うポスなんですけども、クーポン券の不正ですとかお釣りの不正がないような抑止効果のために使っております。
なるほどなるほど。はい、これは今後、まあ、やっぱりこういう、まあ、クラウドだとか、
はい、
まさにビッグデータや、
はい、
モバイルやっていう世界の中で、はい、認証ってとっても大事になるじゃないですか。
はい、そうですね。
この動きっていうのは普及としては日本どのぐらい進んでるんですか、このあたりは。
はい、日本ではですね、先ほど申しました、法人の用途から、はい、最近ではフィットネスクラブの会員管理ですとか、はいはい、それと献血サービスですとか、そういったですね、スタッフ部門から一般の消費者の分野に使われるようになってきております。
はい、これはじゃあ私たちたくさんの ID とパスワードを持ってきてますけど、
はいはい、
これが指静脈で、
はい、
より個人認証が正確に厳密になると、は
い、そうですね、
楽になりますね。
はい、まずなりすましができなくなりますので、そうそう、ね、セキュリティが高まりますし、
はい、
複雑な ID パスワードを入れずに、うん、指一本で簡単にシステムに入りますので、非常に利便性は向上します。
なるほど。
はい、
今後どうですか、日本も含めて海外なんかのも視野に入れつつ、
はい、
どういう展望でしょうか。
はい、私どもの指静脈は日本だけではなく、
はい、
アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ、
はい、
これらの国に展開しておりまして、
そうですか、
今まで累計で24万台出荷しております。
あ、なるほど。
はい、で最近ではイギリスの大手銀行様でも、決済系の端末として使われるようなニュースも出ております。
はい、そうですか。はい、どうなんでしょうかね、私たちの持っているモバイルのスマートデバイスみたいなものも、はい、いつかは指静脈でいけたりしますかね。
そうですね、今指紋が多いんですけども、まあ、我々の目標としては指紋の次は静脈ということで、
ね、
まあ、できればグローバルに展開したいと思っております。
なるほど、はい、楽しみです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
で、同じセキュリティということで今度はお話を伺うのは木下さんなんですけども、
はい、
木下さんは、これはセキュリティゲートウェイサービスを展開していらっしゃる。
そうですね。
これ日立がやるセキュリティゲートウェイサービスっていうのは一言でというか分かりやすく言うとどういうことなんですか。はい、
最近、はい、パブリッククラウドサービスを使いたいけども、はい、不安だというお客様に対して、
は
い、
まあまあね、
安心に使っていただけるためのサービスになります。
はいはい、特に他社と比べてというよりも今日日立としての、はい、このセキュリティゲートウェイサービスの一番強みというのは一言で言うとどういうことですか。
まあ、社内でやっぱり使っている実績といったところが一つあります。
は
い、
ははは、
やはりクラウドサービス使うときって、ただ仕掛けを作るだけじゃなくて、うんうん、その制度面、
はい、
ルールとかですね、
そうですよね、
チェックプロセス、
はい、
まあ、そういったところをきっちりと定義して使っていただかないと、
う
ん、後で困ったことになってしまう。
そうですよね。
まあ、そういったところを、含めてコンサル的なところも含めてご提供できると。
ハードだけでなくソフトだけでなく、はい、あるいはもう人間の動きポリシールールまで含めてトータルにやるという、
はい、
そうするとユーザー層としては、まあ、全部ってことになると思うんですけども、はい、特にこういうところに強いっていうのは、
まあ、やっぱり、最近ですと、はい、比較的広がってきているんですけども、はい、まだやっぱり外に出し情報をですね、
うん、
外に出したくないってお客様、はい、公共系とか金融系とかっていうのはやっぱり 監督省庁できちんと定義されてますので、はい、まあ、そういったところのお客様に使っていただきたいなと、
まあ、あの最近そういう事件、はい、事故も多いですからね、はい、そういう時のソリューションとしては、はい、その時必ず言われるのがやっぱりハードとソフトと、はい、やっぱ人の動きというかオペレーション上のルールっていうのはもうこれセットで必要だっていうのはよく言われますよね、はい、で逆に言うとこの、あの日立のセキュリティの、サービスソリューションというかゲートウェイサービス、これがないとどういうリスクがありますかって変な質問かもしれませんが、はい、いい、
例えばですね、クラウドサービスって ID とパスワードをそれぞれに登録しなければならないんですけども、はいはい、このサービスですと、お客様の認証基盤で一元的に管理するんですね、
は
い、
なるほど、
なので例えば退職した方がの ID を消し忘れちゃったと、はいはい、そのまま使い続けちゃってで、はい、そこから情報漏洩しちゃうというような、そういうリスクがある。でもこのサービスを使うと、社内の認証基盤で、アクセスを無効化してしまえば、あの一元的に管理して、そういうリスクを回避することができると。
あれですかね、はい、アクセスのセキュリティが一番強いところですかね、やっぱり。
そうですね、
はい、アクセス制御と認証というあたりが一番強いところです、ね、はい、
そうですね、で
先ほどちらっとおっしゃってましたが、社内で使いこなしてきた長年の歴史と実績が、はいはいはい、やっぱりこの商品に生きているという。
そうですね、
日立の中でのセキュリティポリシーだったり、あるいはその工夫、これはソフトウェア上ハードウェア上の工夫としては、はい、主にどういうことを、
まあ、仕掛け的にはですね、通常の、はい、URL のフィルターをかけてますので、はい、ただそれだと使い勝手が悪いんで、はい、認定委員会みたいなのを設けてまして、使う人がその認定委員会に申請すれば、あのそのクラウドを使えるようになる、
まあ、それは人側の話ですよ ね、 やっぱね、はい、これは重要ですよね、
はい、でそのノウハウがどんどん溜まっていきますので、次使いたい人はその過去の、申請をかけた人の実績を使って、まあ、手軽に、はい、早くその便利なサービスを使えるようになると。
はい、なるほどね。もしかするとあの最近ね、あのにぎわし新聞をにぎわしたああいう事件も入れてれば、はい、もしかするとさ、防げたかもしれない。
そうですね、
ってことですね、
はいはい、
お話を伺ったのは、サービスプロデュースの統括本部で本部の村上さん、そしてクラウドサービス事業部の木下さん、お二人お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。